皆さんおはようございます。連日暑い日が続きますけれども、いかがお過ごしでしょうか。今朝も共に集められて生ける誠の神様を礼拝することのできる幸いと特権と恵みを感謝しつつ、この暑い中にありますが、健康の弱さを覚えている方々、そして病床にある方々の上にも神様の守りと支えがあるようにお祈りしたいと思います。一言お祈りを持って始めます。ご在天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ、心から賛美いたします。あなたはすべてを支配しておられるお方、私たちの命をも支配し、また日々の歩みの中で私たちを絶えず愛し、恵みを注ぎ、愛を注ぎ、そして生かしていてくださる、その恵みと幸いを覚えて心から感謝いたします。私たちは今朝こうして一つ心に集められて、共に生ける誠の神様を礼拝するこのような時が与えられていることをありがとうございます。小さな子供たちも今元気に賛美をいたしました。お年を重ねておられる方々もこうして集められていること、また病床にあって来ることができないご高齢の方々もいらっしゃいますが、神様の守りのうちに、そして支えのうちに、今日の一日も新しい一週間も過ごしていくことができるように導いてください。あなたの御言葉の前に私たちは出ております。あなたの御言葉なくしては私たちは本当の意味で歩んでいくことはできません。私たちのうちに住む御霊が私たちを支配し、コントロールし、またあなたの御霊に満たされた歩み、個人としても教会としても送っていくことができるように神様が導いてください。イエス・キリストの尊い十字架のその御救いと贖い、復活のその事実を私たちは信じるものでありますが、なおあなたのことをまだ知らない方々、ご存知でない方々が福音に触れ、また福音を通して尊いあなたの御救いに預かることができますように、私たち一人一人を豊かに用いてください。また何よりも御言葉を通して神様のご愛と憐れみと慈しみと恵みとを深く覚え、あなたの恵みに対する応答としての感謝の礼拝と、また日々の歩みを歩んでいくことができるよう神様が私たち一人一人に望んでくださいますように。7月も間もなく終わろうとしております。どうぞこの残された7月の日々も、8月9月と、これから、暑い日がまだ続いていきますので、一人一人の歩みを確かなものにしてください。すべてのことを感謝し、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はファミリー礼拝でありますが、スクリーンを用いませんので通常通りお話をしていきたいと思います。第2コリントの1章が終わりまして、少し2章に入りましたけれども、いつも1章ごとに別の箇所を開くということになっていますので、今朝はご一緒にこの旧約聖書の申命記の4章をご一緒に開き、このところからご一緒に教えられたいと願っています。聖書の御言葉はどの箇所もこの大切であって、こちらよりもあちらの方が重要であるということはありません。子どもたちも今賛美をしてくれましたが、子どもたちにとってもこの、親しみやすいといいますか、覚えやすい御言葉があるのも事実です。また聖書を読みますと、この子どもに関する言葉、あるいは実際に子どもたちが登場してくる聖書箇所もあるわけですね。今一つ一つその聖書箇所をご紹介しませんけれども、また大人の皆さんにとっては御言葉はどの箇所もこの私たちへのこの語りかけ、メッセージとして私たちは読んでいくわけですが、皆さんそれぞれが聖書の中でこの好きな御言葉といいますか、愛称聖句というものがあるかと思います。ある人にとっては、例えば聖書の中の聖書と呼ばれるヨハネの福音書3章16節が自分の人生の信仰のこの土台の御言葉とおっしゃる方がいらっしゃるかもしれません。あるいは 先日開きましたように第二コリントの一章の四節にありますように、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいますというふうにまだ続きますけれども、その御言葉が自分の信仰生活人生にとっての支えの御言葉であるとおっしゃる方がおられるかもしれません。他の聖書箇所もそうですが、これこれの聖書の箇所が自分の信仰生活の土台支えとなっているとお分かしするわけです。皆さんにとっては好きなこの聖書箇所といいますか、好きなといいますと語弊があるかもしれませんが、支えとなっている聖書の箇所、それは福音書であったり、旧約聖書を見るならば歴史書、予言書、そして新約聖書に入りますと、今申し上げましたように福音書もありますし、使徒の働き、手紙、そして黙示録があるわけですけれども、個人的にはこの旧約聖書のこの新明記を私は好んでいるといいますか、もっと自分自身学びたいという考え思いがあります。その理由は、この新明記をもっと自分自身学びたいという理由はですね、神様に対するこの私たちのあるべき姿が書かれているからであります。興味深いことに、新約聖書においてイエス様ご自身がこの新明記からいくつもの御言葉を引用しているわけです。例えばマタイの福音書4章の4節や7節10節など数、限りがありません。新約聖書全体でもこの80以上の新明記の箇所からこの新約聖書にこの引用されているということからも、この新明記の重要性がわかります。ちなみにこの新明記というのは繰り返して命じた律法ということですね。繰り返して解説された律法であります。しかも今朝この箇所を開きます理由は、その一つは神様がそば近くにおられるということが書かれてあるからです。この後ご一緒に見ていきたいと思います。そしてもう一つは、この後の4章9節で、今日ファミリー礼拝ということもありますが、この後4章9節では子供たち、あるいはこの孫たちに触れられているからです。少し前の礼拝でも引用しましたが、その後も引用しましたけれども、詩編の73編の28節には、しかし私にとって神の御そばにいることが幸せです、私は神である主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げますと書かれていました。神の御そばにいること、まずですね、神様が私たちのそば近くにおられるゆえに、この御臨在してくださるからこそ、神様の御そばにいることが幸せであると私たちは告白できるわけです。さて、新明記の方に入っていきたいと思いますが、この新明記ではこの約束の地へ行くために渡る、この渡るべきヨルダン川を前にして、神様によって建てられたモーセがこのイスラエルのために向かって大切なメッセージを語るところから始まります。一章のこの6節からずっとですね、この4章の43節まで、モーセの最初のメッセージ、第一のメッセージが語られます。特にこの新明記の1章から3章まで、このエジプト、出エジプトの出来事以降の40年の歴史を振り返っています。そしてこの4章では、モーセがこの民を新しい地に送り出すために、その過去の歴史を踏まえて、まずここで何回も繰り返されていることですが、掟と定めに対して従順であるようにと民に進めていることが、この4章全体に書かれております。今朝の箇所の新明記、今朝はこの新明記を開きますが、新明記の書のこの前を見ますと民数記があります。で、民数記の1章の45節と46節を読んでいきますと、エジプトを脱出した時のこの20歳以上の青年男性ですね、つまりこの 戦に出ることのできる、軍務に就くことのできる人たちは約60万人いたと書かれています。まあ、60万人ちょっと、厳密な数字が出ているわけですが、書かれているわけですが、その出エジプトをした、イスラエルの総人口はその時約200万人、以上であったとも言われます。やがてそのうちカレブとヨシアだけが 約束の地に入ることができたわけですが、モーセ自身さえもその約束の地に入ることは許されませんでした。そして新しい世代の民たちがこの約束の地に入ろうとしていたわけです。何のためにこのカナンの地に行ってですね、生きるのかを新しい世代の民たちは知らなければならなかった。この新しい世代の民たちが約束の地にこの入る上で、まあ、危険や誘惑がたくさんあったわけですが、そこでモーセは民に向かって語ります。それが4章の1節です。1節をご覧ください。今イスラエルよ、私が教える掟と定めを聞き、それらを行いなさい。それはあなた方が生き、あなた方の父祖の神主があなた方に与えようとしておられる地に入り、それを所有するためであるとあります。これは申命記の中心的な御言葉とも言えます。私が教える掟と定めを、まあ、聞きなさいとあります。まあ、聞きなさいということは聞き従いなさいということですね。従うということも含んでいます。同じこの4章の6節においてもこれを守り行いなさいと出てくるわけです。6節を見ていただきますとこうあります。これを守り行いなさい。そうすればそれは諸国のためにあなた方の知恵と悟りを示すことになり、彼らはこれらすべての掟を聞いて、この偉大な国民は確かに知恵と悟りのある民だと言うであろうと書かれています。掟と定め、つまり主なる神様がイスラエルの民に教えようと命じておられるすべての命令であって、守るべきすべてのことに聞き従うなら生きることができ、この約束の地を所有することができる二節ですね。また自分たちの知恵と悟りを示すことになるということであります。それとともに二節では、主なる神様がモーセを通して命じる言葉にこの付け加えてはならない、また減らしてはならないことが厳粛に命じられています。なぜかといえば、その言葉、つまり掟と定めが民を導くためには完全かつ十分であったからです。繰り返しになりますが、神様の命令はまず聞きなさいということです。そして守り行いなさいというものでありました。では何を聞くのか、何を守り行うのかということですが、それは神様がモーセを通して教えてくださった掟と定めでした。それには確かな約束が伴っています。神様の約束はこの一節では、あなた方は、まあ、生きとあります。生きるということです。そして、主が与えようとしておられるこの地に入ってそれを所有するという約束です。さらには6節では、先ほども読みましたように、諸国のために知恵と悟りを示すことになるということでした。生きるということ、その地に入って約束の地に入ってそれを所有するということ、さらには諸国のために知恵と悟りを示すことになるということであります。モーセが最後にイスラエルのために伝えたかったことはまさにこのことでありました。神様の掟とこの定めをきちんと聞いて、それに聞き従いなさい、守り行いなさい、これこそがあなた方を生かしてこれから所有しようとしている地に入ってそれをこの所有することができるというものであったということです。そしてモーセが具体的な歴史的出来事に触れているのが3節です。3節を見ていただきますと、 バールペオルでの出来事でありました。それは地名です。偶像の神であるこのバールペオルに従った人たちは神様の厳粛な裁きを受けます。それは脚注にもありますように民数記の25章に詳しいことが書かれています。今日はその箇所を開きませんが、バールペオルというのはこのいわゆるモアブの人たちが慕っていた、拝んでいたこの偶像でありました。イスラエルの民はこのシティムという町についてつきますと、モアブの女性たちと関わりを持ち、彼女たちの神々を慕ってこの偶像礼拝の罪を犯しました。その結果この2万4000人もの民が死んだという厳粛な出来事が聖書に書かれています。それに対してモーセは目の前にいるこの民に向かって、あなた方は皆と言って彼らがどうであったのかを述べているのが4節です。4節をご覧ください。しかしあなた方の神主にすがってきたあなた方は皆今日生きているとあります。神様に従わなかった人たちは死に、主にすがってきた、あるいはしがみついてきたあなた方は皆今日生きていますよと宣言しています。まさに真の意味で聞き従ってきた人たちでありました。主にこのすがる、しがみつくということに関してこの申命記には似たような表現が繰り返されています。いくつか紹介しますので、聖書箇所だけメモできる方はメモしていただければと思いますが、この4節の関連ですね。例えば申命記10章の20節には、あなたの神主を恐れ主に仕えなさい、主にすがり皆によって誓いなさいとあります。同じ申命記の11章22節には、もしあなた方が私の命じるこのすべての命令を確かに守り行い、あなた方の神主を愛して主のすべての道に歩み主にすがるならと続いていきます。さらには申命記の13章4節には、あなた方の神主に従って歩み主を恐れなければならない、主の命令を守り御声に聞き従い主に仕え主にすがらなければならないとあります。主にすがる我にという賛美もありますが、もう一度4章に戻りたいと思いますけれども、モーセは彼らすなわち新しい世代の人たちがこの約束の地カナンに入る前から主が命じられた通りにこの掟と定めを民に教えました。5節をご覧ください。見なさい、私は私の神主が私に命じられた通りに掟と定めをあなた方に教えたい。あなた方が入っていき所有しようとしているその地の真ん中でその通りに行うためであるとあります。モーセはですね、この単に教えただけでなく、それを守り行うように厳粛に命じました。このやはり守ることとこの行うということは決して別々のことではなく、分けることができないものであります。そうすることによってこの後の6節にありますように、諸国の民に対して何度か繰り返しておりますが、イスラエルの民の知恵と悟りを示すことになって、彼らはこれらすべての掟を聞いて、ここですね、この偉大な国民は確かに知恵と悟りのある民だというであろうと語りました。さて、今日の中心的な御言葉の箇所になりますけれども、7節と8節です。7節を強調したいわけですが、合わせて8節もじっくり見てみたいと思います。7節と8節をご覧ください。誠に私たちの神主は私たちが呼び求めるときいつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。また今日私があなた方の前に与えようとしているこの御教えのすべてのように正しい掟と定めを持つ偉大な国民が一体どこに あるだろうかと書きました。モーセはここで、主は私たちが呼び求めるとき、いつも近くにおられると告白しました。どうしてそのように告白することができたのでしょうか。それは彼がこれまでの歩み、神様の大いなるこの御業を振り返って、確かに主なる神様がおられること、その神様が御業をなしてくださったということを実感したからだったでからであります。彼はそのような告白にとどまらず、このような神を持つ偉大な国民はがどこにあるだろうか、つまりどこにもいないということを強調して述べていますし、平行的に8節でもこのもう見教えですね、トーラーとも言われますが、この見教えのすべてのように正しい掟と定めとを持っている偉大な持つ偉大な国民が一体どこにあるだろうか、いやどこにもいないという反語的に言うことによってさらに強調しているということであります。いつも近くにおられる神様は具体的にどのようなお方でしょうか。皆さんにも今朝問いかけたいと思います。イスラエルの民をエジプトから導き出された神様、それはこの4章の20節を見ていただきますと分かりますが、20節を見ていただけますでしょうか。少し今日の箇所よりも後になりますが、20節にこうあります。主はあなた方を取って鉄の炉から、すなわちエジプトから導き出し、今日のように譲りの民とされたのであるとあります。イスラエルの民をエジプトの地から導き出された神様です。そしてこの導き出されただけでなく、今度はこの先祖父祖に約束してくださった地にこの導き入れてくださった神様であるということが、この6章の23節にも書かれています。エジプトの地から導き出された神様、そして約束の地にこの後ですね、やがて導き入れてくださった神ですね。ですから神様のイスラエルのために対するその大いなる御業、そして主権をはっきりとこの箇所といいますか、この申命記にも見ることができるということです。彼らのこの偉大な国民としての立場は2つに関わっています。一つはこの呼び求めるときに神様がいつも近くにおられるということ、神様がご臨在しているということほど祝福に満ちた事実はありません。今4章の7節の御言葉を見ておりますが、皆さんも下の欄外中の7というところを見ていただきたいと思います。そうしますと7の丸1には詩編の34編18節、字が小さいので見えにくい方もいらっしゃると思いますが、46編の1節、85編の9節、145編の18節、148編の14節を開くと、神様がいつも近くにおられる、あるいはそれに似た表現が書かれていますので、後でじっくりその箇所を開いていただきたいと思います。さらに使徒の働き17章27節とありましたように、司会の方に招きの言葉で読んでいただきましたが、そこにもやはり神様が近くにおられるということ、まずそこのパウロたちがこの説教メッセージを語った背景については今は申し上げませんけれども、そこであるいはこの伝道メッセージをパウロはアテネでするわけです。もう一度戻りたいと思いますが、先ほど、偉大な国民としての立場が二つにかかっていると申し上げました。一つは呼び求めるとき神様がいつも近くにおられるということ、もう一つは彼らがこの掟と定めを持っているということですね。神様がいつも近くにおられるだけでなく、このあとずっと読んでいきますと、申命記の28章には祝福とこの呪いのことが語られていきます。そしてさらにその後の30章ではこのモーセの第3のメッセージと言われますけれども、神様の命令すなわち契約の立法がこの遠くかけ離れたものではなく、御言葉そのものが民の近くにある、ごく近くにあることをモーセは 説明しているわけですね。皆さんと開きたいと思います。神様が共に近くにおられるだけでなく、この後読んでいきますと30章になりますが、11節をお開きください。同じ申命記の30章の11節です。この前後関係については詳しくは申し上げませんけれども、旧約聖書の369ページになります。30章の11節です。誠に私が今日あなたに命じるこの命令は、あなたにとって難しすぎるものではなく、遠くかけ離れたものではない。そして少し飛びますが、14節をご覧ください。30章の14節です。誠に御言葉はあなたのすぐ近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができるとあります。神様が近くにおられるだけでなく、御言葉がイスラエルのために向かってすぐ近くにあるとおっしゃいました。それは私たちにも当てはまることですね。神様は私たちと共におられるお方、近くにおられるお方であるとともに、神様は私たちに御言葉を与えてくださっています。元に戻りたいと思いますが、4章に戻ります。私たちの神様はいつでもそばにいてくださるお方です。私たちが呼ぶときは必ず例外なく、いつ呼び求めても必ずそこにいてくださるということです。私たちが呼び求めても呼び求めなくても、神様の御臨在があるという事実には変わりはありません。今お読みしました御言葉は皆さんにとってどのような意味を持つでしょうか。クリスマスの時期にも必ずお話ししておりますように、マタイの福音書を読みますと、神が人となられたイエス・キリストが私たちと共におられるお方、インマヌエルのお方として描かれています、書かれています。一章ですね、マタイの福音書一章。そういう意味ではマタイの福音書は主が共におられるというインマヌエルの約束での紹介で始まって、同じマタイの福音書の最後を読みますと、イエス様ご自身の言葉、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますという宣言を持って、マタイの福音書28章は閉じられていきます。つまりこのマタイの福音書の最初の1章と最後の28章で神様が共におられるという約束が書かれていますが、1章と28章だけでなく、そのマタイの福音書全章ですね、マタイに限りません、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネを読みますと、神様、イエス様ご自身がどのようなお方であるのか、そして何を私たちのためになしてくださったのか、そして共におられるというその事実を深く私たちは味わうことができるわけです。イエス様が共におられるということを私たちは聖書を通して、特に福音書を読みますと、イエス様が何をなされたのか、何を語られたのか、そして究極的には私たちの罪のために身代わりとなって十字架にかかられた、そして墓に葬られ、死んで墓に葬られ、3日目に死の力を打ち破ってよみがえられ、今も生きておられるお方、やがてですね、ご自身が約束されておられたようにこの地上に戻ってこられるという再臨の約束までもが聖書に約束されています。主が近くにおられる、主がいつも私たちと共におられるというこの事実を感じられない、そう実感できないという時があるかもしれません。これは何度も申し上げておりますや、申し上げておりますように、長い苦しみや辛い経験、試練の中にあって主が共におられるという実感が湧かない時も として、あるかもしれません。しかし私たちが実感してもしなくても、この私たちの感情や感覚をですね、超えて主が 共におられるというその事実は決して変わることがありません。皆さんはいかがでしょうか。日々の生活の中で、信仰生活の中で、神様の御臨座についてどう考えておられるでしょうか。私たちの神主は私たちがいつも近くにおられるというこの4章7節の御言葉、このような神様を私たちはこの父なる神とお呼びする、そのような特権が与えられているわけです。また戻りたいと思いますが、モーセはこの9節以降、今度は注意を呼びかける大切なことを語ります。9節と10節をご覧ください。ただあなたはよく気をつけ、十分に用心し、あなたが自分の目で見たことを忘れず、一生の間それらがあなたの心から離れることのないようにしなさい。そしてそれらをあなたの子供や孫たちに知らせなさい。あなたがホレブであなたの神主の前に立った日に、主は私に言われた。民を私のもとに集めよ。私は彼らに私の言葉を聞かせる。それによって彼らが地上に生きている日の間、私を恐れることを学び、また彼らがその子供たちに教えることができるようにとあります。モーセはホレブというのはすなわちシナイ山のことを指すわけですが、シナイ山において神様が言葉を与えてくださった時のことを今思い起こしています。そしてこの9節と10節の御言葉はしばしばこの信仰継承といいますか、信仰を継承することで引用されるわけですが、しかし注意して読んでいきますと、大切なことに私たちは気づかされるわけです。9節はモーセが民に向かってですね、あなたはと言っています。単数ですね。よく気をつけ、十分に用心しと続いていきます。そして自分の目で見たことをこの忘れずに、心から離れることのないようにするということ、そしてそれらを子どもたちや孫たちに知らせなさいというふうに書かれています。優先順位、順番というよりもこの並列的に、並行的に、この大切なこととして、必要なこととして語られているということです。同じように10節では、今度は主なる神様がモーセに向かって言われました。民を私のもとに集めよ。で、彼らに私の言葉を聞かせよ。私を恐れることを学び、彼らを教えることができるようにと書かれています。私たちはこの9節や10節からこの知らせることや教えることにこの注目しがちですが、確かにそのことが書かれている命令ですけれども、あるいはこのそのことに力を注ごうとするわけですが、その前にですね、あるいはそれと同時に、この私たちがしなければならない大切なこと、それは10節にありますように、やはりこの主の言葉を聞くということですね。このとこ見ていただきますと、あなた方がホレブであなたの神主の前に立った日に、主は私に言われた。民を私のもとに集めよう。私は彼らに私の言葉を聞かせる。ですから神様のもとに集められるということ、そして私の言葉、神様の言葉を聞かせるということ、聞くということです。誠の神様を知っていながら恐れないとするならば、当然このここにも出てきましたように、偶像に心が傾いていきます。堕落が始まっていきます。そのためにモーセは繰り返し、この十分に気をつけなさいと、この後でありますが、15節に書かれています。気をつけて、あなた方の神主があなた方と結ばれた契約をこの忘れることのないように、いかなる形の鋳造をも作ることのないようにと、この後モーセは命じます。同時にその神様がどのようなことであるかを厳粛に語っていきます。この後のことで申し訳ありませんけれども、大切なことを語ります。主だけが唯一の神様であるということ、それをこの心に留めなさいともこの後書いています。 少しこの後のことを今説明してしまいましたが、元に戻りますと12節をご覧ください。主は火の中からあなた方に語られた。あなた方は語りかける声を聞いたが、見姿は見なかった。見声だけであった。とありますように、主は語られる神様であられますが、この目で見ることのできる神様ではありません。まあ、当然といえば当然ですが、この言葉、偶像との比較で語られているということがよくわかります。目に見える偶像とは全く違うということです。モーセ自身は民と共にこのヨルダン川を渡っていくことはできませんでしたので、神様の教えと契約を決して忘れないように民に伝え、これらのことをきちんとこの子供たちや子孫にも伝えるようにと命じたわけです。特に13節のところにはこの10の言葉が出てまいります。すなわちこの実戒ですね。実戒について触れられています。出エジプト記20章ホレブ山ですね、ホレブ山での契約にも書かれていますが、書かれてありますが、この後の申命記5章ではそのもう実戒について詳しく展開していきます。そのことは、また別の機会にお話ししたいと思いますが、4章の13節をご覧ください。主はご自分の契約をあなた方に告げて、それを行うように命じられた。十の言葉である。主はそれを2枚の石の板に書き記されたとあります。注目したいことは、この後5章7節以降でその実戒が詳しく説明されていくわけですが、その前に5章の2節から3節で、私たちの神主はホレブで私たちと契約を結ばれたと、モーセはですね、この契約のことについて、契約を結んだことについて、きちんとと言いますか、はっきりと語りました。そして私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなた方の神主であると、この主ご自身が語られた後で、今5章6節のことですけれども、その後で十戒を詳しく語っていくわけですね。エジプトの地、奴隷の家から導き出されたイスラエルの民のことを考えますと、私たちは同じようにこの罪の束縛から、罪の奴隷から、罪の律法の呪いから贖い出された者として、そして今イエス・キリストの十字架の御業を通して神様の愛をいただいているものとして、注がれているものとして、その神様の大いなる愛に応答して歩む恵みと特権が与えられているということを、今朝もう一度心に刻みたいと思います。最後になりますけれども、私たちが旧約聖書を読みますと、イスラエルの民のこの姿といいますか、彼らの生き様から多くのことを教えられます。学ぶことができます。今朝は特に神様が共におられる方であることをご一緒に確認しました。呼び求めるときにいつも近くにおられる方ですから、私たちはこの今日ですね、礼拝後の祈りのときにおいて神様の確かな導きを求めるときに、神様が最善をなしてくださることを信じて心を一つにして祈るところには、主の豊かな御業が働かれるということを信じたいと思います。私たちのこの礼拝の後ですね、私たち自身のために、家族のために、そして友人知人のためにも祈るわけですね。この昨日午後ですけれども、東洋ローアキリスト伝道教会の高松伝道師の岡崎真一先生が来られてですね、新生宣教団からいくつかの宣教団体が協力して、作った東京五輪のこの伝道用トラクトを持ってきてくださったんですね。白金の分も渡してくださいということでいただきました。今日受付に置いておりますので、これもまたぜひですね、必要な分だけ持って帰ってくださって、ご自身読んでくださっても構いませんし、 ご家族の方にも渡しできればと思います。こちらはですね、色の塗り絵ですね。ですから子どもたちにも分かりやすいようなものとなっておりますので、それもぜひ家族のために用いて、あるいは家族に限らずですね、友人、知人、身の回りの人たちのためにも使っていただければと思います。ちなみにこれはもちろん無料で申請請求団から岡田先生の方にが注文されてですね、それを各教会に昨日ですね、車でお配りしていましたので、ぜひ手に取ってご覧いただければと思います。最後にお祈り持っております。神様、ありがとうございます。神様はいつも近くにおられるお方、主の御臨在のうちに私たちは歩むことのできる恵みと幸いを覚えてありがとうございます。私たちのようなものがあなたの尊いイエス・キリストの十字架の救いに預かり、今こうして礼拝の民として、贖われた民として礼拝することのできる恵みと幸いをありがとうございます。神様が近くにいると感じられない時があったとしても、その事実は変わることがありません。私たちは今日この後祈りの時を持ちますが、その祈りの中にも主がご臨在くださって、その祈りに主が一つ一つ最善をもって応えてくださることを信じて祈るものとしてください。自分自身にも多くの祈りの課題があります。また互いのために取りなす祈りの時が与えられていることを覚えてありがとうございます。さらに家族のために、親族のために、友人知人のために、そしてこの国、世界のために祈ることを私たちにさらにお教えください。このひとときを感謝し、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。